オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。8月3日日曜日、時刻14時56分、もうすぐ15時、3時、3時、関係ないか、はい、はい、ということでお送りしております。478回でございます。はい、ありがとうございます。なんすかね、どれやったっけ、これか、違う、これか、はい、8月3日ですね。本日はオルネポ第1回収録記念日です。どうも、徳光和夫です。はい、2013年8月3日に収録をしたって書いてるんで、多分そうだと思う。で、7日に配信か、編集がよくわかんないまま、はい、っていう、あれから12年経ちましたという。なんかでもいつも第1回を流したりしてますよね。もういいやろ。いいやろっていうか。なんか桃焼きの桃屋プレゼンツとか言ってたよね。やっぱ出しとくか。用意してなかった。第1回でも出ないよね。スポティファイで出るんか。スポティファイで出たっけ。いや、あるかな。最も古いエピソードはないね、ないね、どこにあるか分かりませんね。まあいいやろ。まあそういうことで12年、経ちまして、何が何やら、はい。でそんな今年、ポッドキャストリレー配信リレー2025で参加するって言って、この前ちょろっと聞いたんですけど、椿ライドがスペースで番組名順番を読み上げるというのをやってましたけど、めっちゃ噛んでたね。あんだけ喋れる男、椿ライドが、世界の椿ライドがですよ、番組名ことごとくなんか慌てとったんか、字が見えてないのか、全番組ほぼ1回ずつぐらい噛み寄ったぜーと。まあそれぞれに読み方とか表記の特徴があるのかもしれないですけど、あんなに噛むんやって思いますもう多分擦り傷だらけぐらい、全噛みやったっすね。で僕の順番がびっくりしたんですけど、あれですよ、鳥、どうも、徳光和夫です。鳥なんですよ、びっくりした。鳥ってだからラスト2ですよ。大鳥の前が鳥でしょ。大鳥圭介以来ですよ。だから鳥、びっくりした。だから2日間あるでしょ、のラスト2なんですよ。びっくりした、そんなことあると思って、驚きは隠せないですけど、大丈夫なんかなと思ってですね、どうするつもりなんやろうと思ってどうするな、なんやろうね、誰が考えたんですかこれ、あってですかね。だなんか27日土曜日の前半がなんか、初日かなんかゲイポで始まってゲイポで終わるとか言ってましたよね。そうそう、これめっちゃ噛んでたんですよ。明日もゲー、2番目、海を見てる、いた、山、とかね、稲見、まあ、もの、好き勝手に、全部、枕、全部噛む、なんか、突っかかったり噛んだり、つばけられると大変でしたけどね。カッコとかいろいろついてるのも多分ね、あるんでしょうけど。だから僕は28日、日曜日の、2日目か、の後半の、最後が2番目で、30分喋るんですけど、で最後がゆる落語の作り方っていう、なんか聞いたことある、なんかイベントとか言ってたんですかね。なんかちょろっとさっき聞いたんですけど、上手っすね、オープニングトークから本題に入るみたいな、お便り交えの、 プロですね。なんか落ち県出身とかなんか言ってましたけど、でもう一個のその僕の前がウロンな二人っていう、なんかあのバイアンさんってよくあのトモ君の飲み会でもなんか作家さんとか言ってましたよね確かね、めっちゃあのやっぱちょろっと聞いて声を張らずに小さいあの多分静かなところで撮ってる感じですね、あのお上品な感じの、の間に挟まれて、どうするんですか僕これ、どうするんやろうね。アンバランス聞く未来でしょ。アンバランスと本当後ろ指刺され組のあのアルバムアンバランシングトイしか思い出さないっていうね。そんな中まだ収録してないですが、で配信フォームもできてたので、今月いっぱいに提出するみたいな確かね、感じなんですよ。でそれがあのすごいよくできたフォームで、もうあの選択肢の中に番組名が入ってて、であとアートワークと音源をそこになんか入れていって送るみたいな、よくできてるですね。で何メガ以内とか、ファイル形式は何でとか全部指定してあるんで、あそこで、失敗して送れない人がいるのかいないのかっていうのもありますけど、よかったです。はい、まああとなんとか収録を、だからうろんな二人の皆さん、お疲れ様でした、こっからはオルネポでとか言ってやるでしょ多分ね。でこの後は最後ゆる落語の作り方どうぞとか、上柳正彦朝っぽらっけとかいうやつですよね、ああいうのやらない、ま、だからま全然ちょっとずつたまに思いついたことメモしとかんと多分これスパッとはできないなっていう気はしないでもないですけど、めっちゃあるっすね。でもね、58か50ほぼ60近い番組があるって言ってましたよね、で我らの、知ってる番組がこの、後半僕が出る後半組にはいないいないですね。で前半28日日曜日2日目の前半、10時半から11時、午前10時半から11時キュリオシティ、いました、いましたね。あと黒柳りんごがいて、あと真ん中辺後半13時45分から14時でなんであの時放送部が、ひとしさん出るんですかね、徳増出るんかな、どうなんやろ、しか知らない感じ、知らない、多分知らない感じ。ウェブディレクションやってるマスターあれかな、もかあさんかな、いや分からんな。で初日の後半、あ、しゃべり足りない部は聞いたことあるな、あるっすね、17時半から。あと知らんな、マイカップオブティーが、え、後半初日の後半16時から16時半で、これは我らポトフ師匠でしょ、これポトフ師匠が出ると。あとはもう知らない、いっぱいいるね、これは全然ザ・誰やねんの中の戦いですね、俺ね、僕もね、初日は、あ、足妻の枕聞いたことある、お後がよろしいようで2つ目があると、これ11時半12時この枠2番組出ると、あとは、13時半から、新野球トーク、これザボさんでしょうね多分ね。そして、あ、出ました。初日の前半のトリガー、15時45分から。15分しかやんないの？北九州の片隅。大場さんが、なんでこの、北九州の片隅で言えば15分って言ったら特番か。下手したら2、3分で終わる時がある。そっか。そういうことか。はぁ、ということみたいです。だから、あとは、ほとんどわかんない。稲見マモか、好き勝手レディオね、知ってます、はい、知ってますよ、っていうね、なんかだからほぼまあ知らない中アウェー感爪痕残せるのか、まあオルネポのことは嫌いになってもってことになりますよね、ポッドキャストのことは、っていう感じになりますか、 で、あと今週あのすごいびっくり、急遽な何も知らんかったんですけど、タイムラインでおつみさん、エキゾチカ活動休止、活動休止、あのベースの敏郎が体調不良で音楽活動を一時やめるみたいな、なので急遽、今月の末8月29日金曜日19時からなんか敏郎パニックフェスティバルみたいな、体調不良でパニックフェスティバルって、それもえなんかもう案に言ってるような、ほぼ診断出たんですかね。そんなん で体調を見ながら演奏するかもしないかもみたいなことがちょっと書いてあったんで、で一応持ち込み OK で、飲みながらみんなでちょっととりあえず飲みましょうみたいな感じなんですけど、宴会的なライブになるっぽいですけど、でも慌ててホテル取ったらホテル取れたんで、福岡もうむっちゃ高いんですけど、金曜日まだそこそこいい値段で取れたんで、もう最悪泊まれんなと思ってたんですけど、泊まれんかったらもう飲めないんで、やっぱ行きたくないなってなるんですけど、まあ泊まれるなら飲めるからいいかと、ライブハウス CB 行こうじゃないかっていう、ただ仕事があるので多分5時とか、あそう本社で講習があるんですよね、多分本社の講習研修を切って5時に終わって、そっから飛び出しで家から出発するのが多分6時ぐらいになると思うんですよね。だからちょっと遅れて7時ちょいぐらいに CB に着くんじゃないか、1時間普通に行って1時間半ぐらいですから、都市高を使って、多分そんな感じになるだろうという感じですが、8月29日金曜日だから急遽福岡に行こうと、まあスーツリフレッシャーロフトで買って帰るかなみたいな感じ、だからもうそれなんで、一応あの近所のポッドキャスター集合かけたというか、出てこいよっていう、勝手にもう僕飲めるからもう来いよっていうね、飲めなかったらあの他の人たちが飲んでるの悲しいのでじゃあ近所に、だからもうスカイジンが佐賀にいる、リンゴが福岡にいるとか、ステディはおるっしょ、だその辺もろもろ、朝にトラさんも多分飛んでくるって言ってるし、小鉄どうやろうと思ったんですけど、小鉄はそういうの来るのか来ないのか分かんないですよ、取れるなら来いとは思うんですけど、まあリンゴ預かりにしとこうか強制してもね、おつみさんのこと知ってんのかな、もしかしたら知ってる可能性あるっすよね、なので福岡に来れる方8月29日ね、下痢するまで飲めるということでだ土曜日有給取らないけど、多分休みと思うんですけどね、僕ね有給なんかもう有給取る覚悟で、やるという感じです。だからで、そうで今週の金曜日がジェニファー一族、ロバート国王、サッチャー女王食事会するよって言われてて、でこの前の津波の影響、地震の影響とかで船がもう2点3点して、でもともともう途中で僕だけ抜けないと食事会に参加できないっていう、でまあ猛暑で、まあ猛暑って今年はまだ涼しいですけど、宇部はね予想は結構今40度超えたり大変らしいですけど、宇部は恵まれてて、そんなに去年に比べればまだ楽なんですけど、船の中で40度ぐらいか、日陰で39度とかで、日向でこのまま8月1日の船の中日向で暑いね今日なんかつったら53度ぐらいあったっすけど、まあそんな炎天下で、まあでも去年よりマシだねっていうか、ね、もうちょっとギアが上がると思うんですよ、多分盆前ぐらいに、今年はでもギリギリ避けてきてるなと思って、でもそう50度ぐらい、40度ぐらいはまだ涼しいんですよ、もうなんかもうバカになってるっていうか慣れてるっていうか、もうタブレットガブガブ食べながら、アクエリアスを1リットルの粉を、2リットル近くのペットボトル3本に分けてガブ飲みしたりとか、麦茶飲んだりとか、あと安い蛍光補水液的なやつ飲んだりとか、あの手この手、あと空調服ももう使い始めたしいけるんですけど、そんなちょっとみんなが、まだやってる時にちょっと自分の用事で先に帰るのは申し訳ないなみたいな感じだったけども、でも大騒ぎ、まあ最悪 帰るか、で途中で帰ってみんなのモチベーションが下がるようなら僕もう有給取ってもう金曜日休んだ方がいいですかねみたいな、いやいやもうあの交代要員ぐらいでちょっとみんなを休ませつつ途中で帰ったらみたいな感じだったんですけど、で船の予定がまたその津波でガッソリ変わって、昼スタートが夜朝一スタートになったんで行けると思ったら今度また熱中症対策であのいろいろ何回も作業が止まるみたいなことがあって休憩せないかん怒られるからみたいな、結局なんか用事あるって言ってたよね、帰っていいよって言われて、あそうっすかっつってすいませんなみたいな、あんままあそんなんでまあ無事で、それがあのその店があのあれサニトラさんの同級生が料理長かなんかやってるらしくて、でも顔分かんなかった、まあサニトラさんって言ってもあれでしょうから、でもそこはじまあ僕は初めて、次男次郎丸生意気に3回目か4回目らしいんですけど、だからロバート国王とかよく行ってる、まあでも素敵、カウンター越しカウンターを取ってもらってカウンターずらっと並んでそのキッチンスタジアムみたいな状態で調理が見れるみたいな、で最後なんか前この前テレビでやってた福岡でやってたなんか料理番組何やったかな、あの熱々の炊きたてのご飯を面白い顔しながら握るどっか福岡の田舎の料理屋がなんかテレビ出てたんですけど、それと同じ感じのやってたんですよ、土鍋で各テーブルごとに2人なら2名3名のちっちゃい土鍋、僕ら6人ぐらいか、まあ、それ用の各その1組ずつ土鍋で注文が入ったら炊いて、それでもう熱い炊きたてのご飯を握って触ったら熱いですよって言われるぐらいのやつが来て、それがもうめちゃくちゃあなんか本当にうまいんやと思ってびっくりしたな、ちょっと塩濃いめの熱々の、あと妻ジェニファーが味噌汁がめちゃめちゃ感動してて、ロバート・ココはいやこれは味噌汁じゃないみたいな、まあほぼ出汁ですよね、だから多分めちゃめちゃ出汁をかつお出汁と何昆布か分からんけどすげえ高級に出汁を引いて味噌がちょっとだけみたいな、出汁が9の味噌が1じゃないけどほぼ味噌を感じないぐらいの味噌汁、これに妻ジェニファーが痛く感動して、で家にはないでしょ、かつお節が、あの昆布出汁の元とかのあの顆粒の粉で濃いめに作ってちょっと昆布もやってたかな、でもやっぱ同じようにならんやろそりゃそうみたいなのもあって、だから今週飲みすぎまして、で昨日は昨日で何しよったっけ、あ昨日はそう妻ジェニファーが、車を乗り上げて金曜日その飲み会だから食事会があるときにギリギリ遅れたんですよね、もうさバスで行く予定が僕早くせっかく早く帰ったのにタクシーで行ったんですけど、妻ジェニファーが縁石に乗り上げてタイヤが空中に浮いた状態で道路を塞いで、で自転車で僕が帰ってる時に電話があったんで、で行ったら警察が通行止めしてて、あのパトカーが道を塞いでちゃんと交通整理してる中、うちの車が妻ジェニファーを襲って、ローソンに入ろうと思ったら縁石乗り上げたみたいな、ぼーっとなんかいろいろ考え事しながら曲がったみたいな、まあでもで昨日ディーラー持ってってあの写真リフトで上げて裏覗いて、まあ足回り特に異常ないっすみたいな、何も傷んでないオイル漏れもありませんみたいな、多分大丈夫だと思いますよっつって、まあ、バンパーを変えるならいろいろ総督会でいろいろまあもろもろ見積もり20万円とか言われて、まあまあわかりましたまた返事しますっつって、もうすぐオートバックス行って、コンパウンドセットみたいな、傷を修復するみたいなキットを買って、でもともとなんかちょっとタッチペイントの専用の色のやつを妻ジェニファーが手に入れてたのでそれを削ってボディを削って塗ってみたいな、でちょっと引っかき傷みたいなのもあったのをコンパウンド使ってちょっともう消したりしながら、でなんか説明書よく見たら1時間後と思ったら1週間後って書いてあったんですけど、塗装を厚めに塗って完全に乾くのが1週間後らしくて、そこからなんかスポンジみたいな専用のそのついてたやつ付属のやつこすると滑らか仕上げになりますよみたいな、今ちょっとボコッとペンキをあの下手くそが塗りつぶしたみたいな感じになってますけど、それが滑らかになるっていうんで、まあ来週の金曜か土曜ぐらいにちょこすって、OK、まあでもひび入ってますけどねバンパーね、まあいいやろと思ってもう変えてもしゃあないと思って、で僕対人対物無制限自損は入ってると思って保険が聞いたら 自損入ってない、そっか、まあこんなことにならんやろうし、なった時はもう廃車やろぐらいな感じだったん、多分入ってないと思うんですけど、ならもういいよねみたいな、そんなこともありまして、そんなことがありましたね、そんな感じか、そんな感じです。はい、じゃあ皆さん、あの月末福岡集合ですか、8月29日、ライブハウス CB、 おつみさんにねチケットか、当日行っても大丈夫かもしれないですけどね、どんな感じなのか、はい、ちゅうことで、はい、行きます。桃焼きの桃屋プレゼンツ、桃屋のおっさんのオールデイズザネッポン、はい、山口の片隅からお送りしております、宇部市の中心からお送りしております、桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンでございます。第478回でございます。桃屋のおっさんのオールデイズザネッポン、短く略すとオールネポー。はい、ちょうど昨日か、あのくだばな、ぶっ飛び兄弟くだばな、なおちゃんときょうちゃんの、配信2時間山口編、俺はパン1で隙間コーヒーになかったみたいな説とか、なんかでも確かに脚立から落ち怪我したみたいに言ってたけど、全然そんな感じ、めっちゃ痛いみたいな感じはなかったですけどね。でもめっちゃ痛かったらしいですね。話半分やったのか俺も分からんですけど、でもあのきょうちゃんのあの営業魂っていうか、相手に心配させない感じでしょうね、多分ね、相手を不快にさせない塊みたいな男なんで、ニゴニゴしてね、だから案外気づかんかった感じもするけど、そういえば言ってたなぐらいな感じですよね、そうだから果物は2時間超えです。だからもうなんですか、北北カフェ、オルネポ、今日のなお、果花、リンゴソウ、何時間あるよね、恐ろしい時間になっております。はいはい、いきましょう。それでは第478回、よろしくお願いいたしまーす。
ありのままのうんこを見せるのママの自分になるの、何も怖くない、風を受け少しも臭くないわ。
桃屋のおっさんのオールデイズザネポン、
ありのー。
はい、ということでお送りしております、478回でございます。そうそう、これありので思い出したっていうか、松たか子のドラマいいな、あれね、阿部サダヲとね、これ一気見しましたけど3話、いやーいいっすね。なんかで僕がずっと見てた妻ジェニファン、これ何見てんの、いつのって、今やってるやつよ、ずっと 見れてなかったっけんつって、そうで松たか子、やっぱ松たか子すごいね、あのこう笑わない感じの人なんですけど、人、ああすごい。でなんか松たか子の横顔がドーンってアップで出て、で妻ジェニファーも横向いてテレビで、なんか顔のシルエット、顔は全然違う、まあ似てるっちゃ似てるんかな、なんか松たか子みたいやねってなって、シルエット横顔のシルエットが多分影絵にしたら松たか子っぽいね、髪型も近いんですよ松たか子の今の、多分、でも顔面が松たか子だとは思いませんけど、ぽいねっていう感じだね、横シルエット的になんかあのっていうね、ほっぺたの感じとかっていう感じ、お、なんか松たか子やん、よかったねよかったね、だわしゃ、サハシかってなりますけど、関係ないですけど、そんなこともありまして。で、あの、そう、先週だから、収録終わりで、 イベントに飛び出したんですけど、それもちょうどこの前、なおちゃんたちご一行、グリーン一家ご一行が登った山、竜王山のふもとっていうか、海、海岸、すぐ下、山降りた海岸か、その、入り口の、ほぼ入り口みたいなところの海岸に、ソルポニエンテってスペイン料理の店があって、で、そこが夏祭りみたいなイベントをやってるみたいな、ライブがあり、ダンスがあり、あとワークショップがあり、キッチンカーがズワーッと出てるみたいな感じ で、そこに行きましょうってなって行って、で、昼、そのお店の中で予約して、まずランチを軽めに、パスタとピザとパエリアを一個ずつ頼んで、で、みんな車3台で行ったんかな。で、僕だけ飲んでいいよって言われて、そんなみんなは飲んでないのに、俺飲めんやん、すいません、ビールくださいって言って一杯だけ飲んだんですけど、まあまあまあ、いっか、みたいな。で、そっから、コーヒー屋があって、コーヒーを、アイスコーヒー頼んで、美味しいねっ、つって粉を、隙間コーヒーみたいに粉買って帰ろうかなと思ったら、豆しかありませんって言うから、ドリップパックを3つくらい買ったっすけど、ブラジルとかエチオピアとかなんか、なんか隙間コーヒーっぽいなと思って、一応買って、それ買って、あと、麹と、パイナップルやったかな、麹のアイスクリーム、スムージーみたいな、アイスみたいなのが、売ってて、それ食べて、うまいうまい言って、で、あとそうしたら、100人前、ジャンボパエリア、無料配布みたいなの、まだ並んで食べてとか、楽しい楽しい、やってて、で、スノードームのワークショップみたいな、自分たちで作れますみたいな。わ、スノードームやりたいっつって、スノードーム作ったんですよね。で、これ多分、X であげたかもしんないですけど、スノードーム。まあ一応、今ここにもありますけど、ツイキャスでは映るか、こんな、まあわからんすけどね。一応、なんか、今、幾代九郎師匠が宇宙で漫才してるかのような、で、土台をエヴァンゲリオンパープルに C の、で、その、ラメがスノードームのキラキラが紫をベースとした吹雪になるみたいな、スノードームいい。ちょっと粉入れすぎだよとかっておばちゃんに怒られましたけど。いや、でもかっこいいスノードーム。まあ、スノードームといえば岡村さんがよくね、言ってたんで、で、アイコのグッズにもスノードーム、オールナイトニッポンのグッズもスノードームか、あったんで、まあ、それで、いいなと思う。スノードームってなんか、だからラジオ、オールナイトニッポン的にはなんか、よくあるワードというか、グッズ、作りたいと思って作って。で、隣に、キキちゃんみたいに作家さんの、何やったっけ、ミンってやったっけ、なんか、その、アプリ、販売アプリみたいな、メルカリみたいなの作家版みたいなやつ、ミンってやったっけな、なんかそんなのでやってて、実店舗はないんです、イベント出店だけなんですっていう女の人がやってるところで、腕カバーか、足にもカバー、日よけになるしみたいな、おしゃれな手編みのやつの、腕カバーみたいな、あ、これいいよ、妻じひょうに買ってこう思って、あと針を刺すたりっていうクッション、手作りクッションがあって、針を刺してもいいし、握るだけでもストレス解消になりますよ、大中小いろいろあって、あ、じゃあこれもっつって買って帰ったかな、そう、お土産ぐらいやったと思いますけど、でそれで一回夜居酒屋で、飲めんから夕方昼それから帰って夕方集合みたいな、で新川のうごたみ集合みたいな。では、まあ、そこでまた、会社、本社の子たちと、で、5人か、5人、6人 ?5 人ぐらいか。わーわーわーわー飲んで、では、まあ、ちょっと仕事の話になるけど、まあ、そんな誹謗中傷とかじゃないけど、その、登場人物出しつつの誰々さんがね、みたいな話とかして、わーわー盛り上がってて、で、飲んで盛り上がってて、そしたら最後うちの上司の携帯が鳴り、本社の偉い人から電話がかかって、何やろね、こんな時間にね、つって。で、出たら、盛り上がってるね、みたいな。飲み会してんだ、みたいな。え？ みたいになった隣の部屋にいたみたいな、ついたての向こう、上司のファミリーみたいな、そのお偉いさんファミリーみたいな。で僕それ電話中に僕はもうあの飲んでおしっこ行こうと思ってトイレ行って出てきたらレジにいたんですよ、つんね、本社の本社っていうか上司が偉い人がね、おーと思って、あ桃屋さんいたんですねって、あどうもどうもお疲れ様です、ごちそうさまですって言ったら笑いながら黙って帰って、払えよと思ったんですけど黙って帰っていったみたいな。まあ別に別にまあいいけど、なんかそんなことあると思ってね、隣にいるみたいな大きい声で、だから誰かの悪口なんか、もし飲食店とかで飲んで盛り上がったりしたら皆さん気をつけなはれと、街は狭いという感じですよね。まあ、別にそんな問題発言をしたわけじゃないから大丈夫と思いますけど、だからこんなメンバーで飲んでんだ君たちみたいなのはあるかもしれないですけどね。まあそんなぐらいやとは思いますけど、でもそんなことあんだけ広い店の個室でついたての向こう丸聞こえみたいな、そんなことあるんやっていう、なんか世にも恐ろしい、感じは、そんなことあるんやなとか、思っております。であのそう今月そんなこんなで、だからそのイベントで飲んだっしょ、だから先週土曜日か飲んで、でその日、ともくんの飲み会、急遽飲み会、イベントとか飲み会に行くんで遅れますって言って、で、飲んで帰ってきて酔っ払ったまんまともくんの飲み会つないで、で、ベロンベロンなりが飲んで、で、なんか知らんけど、Wi-Fi の調子が悪くなって、なんか電波が全部切れて、途中でだから、すいません、電波つながらないんで、もう、今回は僕、帰りますみたいな感じで、スマホに切り替えてもよかったんですけど、なんかもうヘッドホンしてマイクの方が喋りやすいから酔っ払ってるしもう諦めみたいな、そんなで今度だからいろいろだからで、これ食事会があったでしょ、だからロバート国王と、で来週今週かだから週末歓送迎会があるんです、会社の飲み会が、会社の飲み会があって、その次の日の土曜日が宇部の花火大会で、でロバート国王からあのスポンサー席のチケットもらったんで、近くでいい場所で花火が見れますと、だ妻ジェニファーと花火見に行こうかみたいな、2枚しかチケットないっていうから、で次男次郎丸は友達を見るからチケット2枚じゃ足りないぜみたいな感じになり、でビリジャン群青緑のはもう花丸と、その辺の近所から眺めとけみたいな感じになって、そんなことがあり、そしてお盆になればお盆になったで、そこからお盆休みスタートなんで、で今度、長女ブレンダー夫婦が宇部に帰省すると、なので昨日はだからで旦那さんがビール好きなので、でな俺黒ラベル好きやけど、なんか銘柄してあるなら買っとくよって言ったけど、何でもいいです、生ビールなら何でもいいです、だから生ビールって言い方してる時点で発泡酒とかじゃないよってことだと思うんで、一応だから黒ラベル、プレモル、あとなんかあのキリンの白いビール、最近出たやつクラフトビールっぽいやつか、あと何かあったっけな、あともう一種類ぐらい、一番搾りやね、何やったっけな、なんか全部6缶入りを24本買って、今冷蔵庫に今日朝入れて、これでお盆までずっと冷やしっぱなしの、ビール飲みたまえ君みたいなね2回はもうだから顔合わせで宇部来て、東京でまた顔合わせやってみたいな、2回しか会ったことないかな俺も、まあまあ、で今度3回目かみたいな、そうこうお盆で、お盆途中で一回仕事を一日出るんですけど、そこからまた休みで5連休ぐらいか、13日だけ仕事やったっけな、で14、15、16、17が休みだった気がせんでもない、12が仕事やったかなみたいになって、で今度それで長女ブレンダーずっと休みで、旦那さんはもうまたあの先に自分の地元に帰るんやったかな、先にで長女ブレンダーだけ残しのでここから松山に道後温泉行こうやみたいなのもある、あったり、イベント盛りだくさんですよね。長女ブレンダー来たら、ロバート国王がまた、食事会を設けて、もう一軒だから、もう一回食事会か、今度また、ブレンダー夫婦を交えた食事会も一回挟みの、そう、その後だから、道後温泉ありの、あとなんか抜けて、 で、今度、急遽入った敏郎パニックフェスティバル。これに行きの、イベントばっかりですよね。飲んでばっかり。大丈夫みたいな。大丈夫か？昨日はな、ビール3本か4本ぐらい飲んで、死にましたけど。で、また途中で気がついてベッドに行ったみたいな感じやったから。そんな感じなんですよ。そんな、今月はだからやたら、あるなって思う。ずっと毎週毎週イベントなっていう感じですね。あとなんか、多分そんな感じか。だからそう、なんか、オルネポ12周年記念、どっかでと思ったけど、まあ別に9月でもいいか、別に。なんかどっかでオンライン飲み会はしたいなと思いますけど、そう。まあ、むちゃくちゃ暑いからね。なんとか、さすがに仕事、ギリギリ体力持ってるみたいなところありますけど、うん。まあ、そんな風に生きてます。で、汗をかくので、作業服、臭い問題っていうのは、運国際病院みたいなことなんですけど、一応、レノアの、スポーツ用の消臭ビーズと、柔軟剤を多いめに使い、で、粉の洗剤で洗濯して、まあ大丈夫。でも、なんかちょっとと思ってたんですけど、よう考えたら、総洗浄してないですね。総といえばもう兄弟しか思い、総。洗濯槽の洗剤を買ったんです。洗濯槽クリーナーみたいな洗剤。で、これで洗おうと思って洗濯槽を。そしたら、草さんも、なんか若林さんが家の洗濯機がもうバリ草になって新品に変えて買い替えたら治ったみたいな、もう層が、兄弟じゃない層、層、層、洗濯層、臭い、みたいなの。で、洗浄する前に、あ、そういえば俺フィルター洗ってねえわと思って、フィルターがタンスにゴンじゃない、無臭だみたいな、ハンガーでかけるぐらいの、防臭剤みたいな感じのフィルター、プラスチックのカバーがあって外して中バカッと開けたら、びっくりしたー。もうお食事中の方は申し訳ないですけど、ほぼドロリッチみたいな、もうなんか、プルンプルンのレバーみたいな感じで塊がドロッと出てきて、これを通過して水が出てたら、それはダメやろ、みたいな。それで洗濯洗浄し、層の洗浄したら、やっぱもう洗い終わっ1時間つけといてそこから洗濯操作をしてみたいな、それでもうなんか層の中ゴミだらけなドロドロなって、もう一回空回し空回し洗剤洗浄して3回ぐらい洗ってやったのとかな、おかげで今もう絶好調。知らんやったー、そんなの。おか、なんか昔はネットがボロい洗濯機使ってたんで、ネット越しにゴミが見えてたんで気がついたんですけど、今時っていうか、長女ブレンダが一人暮らしするときに買った洗濯機なんですけど、フィルターがこうおしゃれでよう無頓着やったみたいな、やべえと思って、そりゃくせえわみたいな。皆さん気をつけなはれという、そんなやつやな。そんな感じでございました。じゃあ、そんな曲、今日だからエキゾチカ。敏郎が作った曲、名曲、あるので、これ行こうと思いますよ。はい。流れるかな？だら、行きましょう。じゃあ、敏郎作詞。作曲でございます。エキゾチカで、エキゾチカマンロードパブリッククラブバンドでキラボシ。
Oh, 時として言葉は隠す真実も君の笑顔もようとして時間は隠す記憶も君の声も
エキゾチカパブリックラバンドで、バンドのパブリックラバンドで、キラボシでございました。桃屋のさんのオールデイズだネポン。略しとるネポン。しました。なんかリピート入ってました。すいません。はい、じゃあ行きましょう。次はこちら、ハッシュタグオルネポ、
オルネポ、
はい、クリス・ペブラです。ハッシュタグオルネポでございます。 X ハッシュタグオルネポでポストしていただきました。ありがたいポストを紹介するコーナーでございます。写真からいきたいと思います。なんか順番がぐちゃぐちゃになってるみたいです。なんかおかしいね。ちょっと上から順番に呼んできます。なおちゃんからいただきました。本日の卵焼きはおっさんから教えてもらった味付け、 A ちゃんがうまいと大絶賛してくれました。今度からこれがうちの定番だなということで、わー、終わりです。卵焼き、はい、出す。ティースプーンのちっちゃいさじで卵4個で4杯砂糖を入れて、塩をちょっと入れて、醤油を1滴2滴入れて、卵焼きで出汁多め、いけるとこまで出汁を入れるみたいな感じなんですけどね。これ出汁入れてないバージョンかもしれないですけどね。はい、ありがとうございます。そしてぶっ飛び兄弟くだばな、くだばな以外のポッドキャストは、リンゴソーオルネポキタキタカフェ今日の名を聞いてくださいみたいな、はあ、って書いてます。ありがとうございます。ポッドキャストを通じてたくさんの方にお世話になりました。最高に楽しかったです。ありがとうございました。っていうか、これが2時間超えエピソード、ぶっ飛び兄弟くだばな251回の山口に行ってきましたような話みたいなね。そうそう、京ちゃんのね、意外に的確なね、コメントが京ちゃんの凄さですよね。ありがとうございます。そう、アホっぽく見せかけといて鋭い男京ちゃんね、っていう感じ、はい、 続きまして、ステディからいただきました。447回聞いた。5分7秒。台風の中の花丸の散歩で、うんこ、ホームラン、ホームラン。笑った。8分40秒頃。切れ長が終わっても、切れとは続ける、生き長い番組、わらわら。サヨンジさんの YouTube ぐるぐるの人、津田健次郎。あ、そうね。さらに、25分26秒頃、うんこ買って、うんこ飲むな、わらわら。うこんだろう、わらわら。もう、何の話か全然。447回って、今から30回ぐらい前、いつのやつかわかんないですね、これね。あ、9月って。去年の9月って。もうわからんよね、こんなの。なんかあったみたいです続きまして、アポロさんからいただきます。令和7年8月1日、8日遅れで拝聴のアップルポッドキャスト番組、ハッシュタグリストでオルネポ477回入っております。お、追いついております。でも追いついております。ありがとうございます。佐々木彩香も入っとね。おー、すごいね。くだばなを聞き、オルネポを聞き、佐々木彩香。ももクロのね、オールナイトニッポンポッドキャストがね、ANNP って。そして女子館これアラサー女子の方かね、そんなやつよね、確かね。続きましてバンディーナバナナさんからいただきました。ご来店ありがとうございました。ナビで迷われる方が多いので Google マップかインスタグラムを推奨してます。そうね、ありがとうございます。インスタにあの道順のやつが載ってるんでね、ナビはあと勝手に自分たちで注意して走れって見放しますけど大丈夫だと思いますよ。でそうそう、あとそう、またちょっと万人のとこもね、また行きたい。あと注文もせないかなと思います。今日も今、隙間コーヒー飲んでます。うまいね、やっぱね。はあ、よくできております。ありがとうございます。そいで、そう、僕オルネポのアカウントであの配信リレー2025の、これ出したんですよ。出たからね、順番が。で、僕が、とりあえず、五木ひろしとして出番前、前後のポッドキャスト番組を知るために聞きましょう、みたいに書いたんですけど、五木ひろしって書いたんですよ。だから、鳥といえば、だから、大鳥が美空ひばりで鳥が五木ひろしみたいなこと、結構五木ひろしって何回か、その、セミファイナル歌ってる鳥をね。なんで、俺五木ひろしやないかいっていう、気持ちで書いたら、これにここやったか、これかなんかで、ね、リプライで五木さん出るんですかってひらがなで書いてたんですよ。だから貴様いつ出るんかっていう博多弁と思って、五木さん出るんですかみたいな、五木さんじゃなくて五木さん出るんやみたいな、五木さん出る、なんこの人俺の友達かいなと思って、大学生演歌団とかみたいなアカウントの人だったと思うんですけど、え、俺知らん、友達やったかいな、はい、五木さん出るとやーって言っとると思ってたんですよね。博多弁を人には、ま、そう受け取ってしまいがちな、五木さん出るんですか、五木さん出るんか、木さんみたいな感じで、え、誰か友達が知らない名前でうろうろしてんのかなみたいな。で、何日、一日なんかちょっと見てびっくりして喧嘩売ってんのかなと思ったんで放置しておいて、ああ五木さんかって、だいぶ経って10時間ぐらい後に気づいた、仕事しながらふっと、あ、五木ひろしの五木さんか、演歌のアカウントやけど、そっか、五木ひろしで検索して俺に当たったんだと思って、五木さん出ませんって返事しましたけど、怖っと思って、そんなことがありました。五木さんって恐ろしいよ、マジで。ありがとうございます。はい、で続きましてビスケさん、いただきまして476回拝聴。桃屋さん7月14日遅ればせながら誕生日おめでとうございます。世界が変わったその日に立ち会えてありがたい、ありがたいでございます、るわらということで、腰を大事にしてください。あ、ほぼまだ湿布張ったりしますけどギリ OK です、ありがとうございます。はい、7月14日、炭治郎の日でございますね。今ね、すごいよね、大ヒットでしょ、知らんけど、ありがとうございます。強行選挙見らんないか、アマプラかなんかで見れるよね、確かね、そっちの方気になっております。鬼滅はさっぱりはありません、はい、ありがとうございます。サニトラさんからいただきました。山口ツアーアテンドお疲れ様でした。基本事件を起こす人たちが集まったから、大変だったでしょう。隙間コーヒーパンイチ事件、リンゴ後部座席事件かっこ最、わら、フルールではたくさん食べていただきありがとうございました。賑やかだったねということで、ありがとうございますね。はい、そう、 結局ね、すっぴんで黒柳銀が後部座席に座るというあの初対面を成し遂げた。だからもう人見知りの言ってる場合じゃないみたいなね。で、そうそう、あれ言わせる、そう、ちゃんもも食べて、で、お持ち帰りもうサクサクの限界の、もう、サクサクの向こう側みたいな、あのクッキーを買って帰ったし、何を買って帰った、抹茶やった、シナモンやったっけな、買って帰って、あと、サニトラさんおすすめのマカロンみたいなやつの、塩が練り込んだか塗ってあるかの、甘じょっぱい、これおすすめですよ、つの2つ買って帰ったんですけど、ばあ、うまい。なパティスリーフルールのサクサクがすごいんですよ。もうギリ固体みたいな。食べた瞬間パウダーにファッて変化するみたいな、あの食感どういうことなんやろうと思って。あれは、パティスリーフルールでしかまだ僕も、なんかこの感覚ないんですよね。もう、ギリ固体、あっという間にパウダーみたいな、サクパラーっていくパティスリーフルールよろしくお願いしますね。ちゅうことっすよ。ありがとうございました。続きまして神田正輝さん、オルネポーって書いてますけど、小山信夫ジョージア旅行ガイドブックって方が、山口県上市の岡本工務店さんや、あなたが愛したゲートラちゃんは遠く離れたジョージアのさらにコーカーサス山奥のさらに一番奥にある中世の石塔が残る人口6人の村で元気に愛されてた上のトラックがジョージアで使われてるってこと、ジョージアで、あやほやんっていうことですよね。いろいろご縁がありますな。中央して、はい、ありがとうございます。関係ないっちゃ関係ないですけどね。オルネポって言われてもね、オルネポではないですよ、これね。ウベ代表番組じゃないですからね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、なおちゃんいただきました。おっさんからいいお母さんいただきました。おっさんは何もしてないというけど、しっかり父親の、父の背中を見せているんだなぁと、ジロマール君と話して感じました。しかし、子供のやりとりをかなり見られていて恥ずかしいわら、ただもっと放置してもいいのかと、いいのかと、新発見かもっていうことですけど、ありがとうございます。まあね、なおちゃんの技をね、見たという感じ。まあでも、僕があんまりね、そう、てかもう、なんかあったら、察し替えででも、ぶったとけばいいと思ってるんで、少々のことは、で、まあ自分の人生ではないっていうのが前提にあるし、自分が子供の時の親に対する感覚と、を思えば、親がしゃしゃりてたら、ぶっ殺すぞ、てめえこの野郎、みたいになるんで、何学期さん、みたいになるので、まあ、なんかあったら、お前、いつでもお前ら、やっちゃるからな、っていう、感じだけを残しとけば、まあ、いい子に育つんじゃないかなと思って、なんかあったら親父に殺されるっていう、別にいつも殺すぞ殺すぞって言うと脅してるわけじゃないので、最悪ね、力で負けても、差し違える引き分けぐらいには持っていけばいいんじゃないかって、ただなんかあったら、まあ、仕事とかもそうですけど、謙虚に、素直に、働く、注意、指導を受けるとかあるけど、なんかあったらもう棒で叩きゃ勝てるぐらい思っとった方が、多分なんかあったらもうぶっ叩けばいいやぐらいな感じで思ってた方が、まあ僕も脅かされて、殴られて、蹴られてみたいな、そういうのを経てきたので、パワハラみたいなのはもう昔で言うと、昭和のあるあるみたいなところから来てるので、まあなんかあったらやっつけりゃいいぐらいな気持ちが一番楽じゃないかなと。まあ僕はでも体がでかいっていうのがあるんですけどね。最終的には体格差でいけばいいと思ってるんで、そういう違いは、本物には勝てないですけどね。なんか武器持ちはなんとかなるやろうぐらいしか思ってないんで、はい、そんな感じがしてると思います。はい、ありがとうございます。さあ、おばさんからいただきました。先週の今頃は黒柳りんごさんと一緒に宇部市へ行き、オルネポ御殿でグリーンさんたちと合流する予定だったけど、まさかの事態に笑、写真はキタキタカメで話していた、ジュリオングですっていうことで、あ、こう。これリプライに僕のジュディ・ヨングも出しましたけど、鳥が羽を広げて固まってるっていうね。はい、そう、ジュディ・ヨングですよ。はい、ありがとうございます。さあ、続きまして、ケンチさんからいただきました。477回拝聴、酔っ払わなければしっかりしてる桃屋さん。いつも冷静沈着な、なおおばさんがいるからこそ、安心して沈道中をされるのかということで。でしょうね。まあでも意外に京ちゃんもしっかりしてるっていうね。特に目立ったミスは、 子供のいる方でコーヒーカップを持って飲んでいたっていう以外は大体ミスってないと思いますからね。まあ仕事で脚立から落ちたっていうのもありますけど、まあまあね、そんな感じですよ。そう、意外にだからグリーンさんも事件起こすしね、意外うさこはね安定してるし、リンゴは振りが効いてるしみたいなことがあったんで、私が寝坊するわけないでしょ、ちょっと寝れば大丈夫なんですからつって寝坊するっちゃ完璧よね、完璧です、完璧と思いました本当俺戦争終わったら、ケーキ屋さんしようと思うんだ、おーじゃあ俺食べに行くからな頑張れよって言ってその後ね、爆撃に遭うみたいなことになりますんで、まあそんな、はい、ありがとうございます。さあ続きまして、あやほちゃんからいただきました。おおジョージア、あやほちゃん、オルネポ477回拝聴、昨日きたきたカフェも聞いて山口重工いいなと思っていました。過去あら山口は宇部以外に萩とか下関とか行きたいし、豊富市に知り合いが住んでるしで行きたいです。あのぐらい長い休みはいつ取れることが点々 て、まあでも宇部は横長いんで、まああやおちゃんのその地球儀感覚で言うと大したことないと思いますけど、宇部もね、萩に行くなら車で腹いっぱいかかるし、下関も1時間以上かかるし、豊富も1時間以上かかるみたいな、宇部から行くとね、大変ですよねこれはね、どうするっていう感じでしょうね、で、あんながっつり休んでも平日とかだったらね、そう、おばさん家泊まって宇部に通った方がいいんじゃないかっていうスケジュールにもなりかねえんですよね。うちみんないなくなるんで行ってきまーすみたいな、行ってらっしゃいみたいな、そんなのあるんかな、おばさん家から通いがいいかもしれないですよね。か一泊か、もうみんなその時寄ってたかでまた合宿かですね、まあその頃近くに誰がいるか分かんないですけど、まあまあその時はその時で、はあ、ありがとうございます。今回はだからいろいろ絡みがあるのでたくさんね、ありましたね、ありがとうございました。ハッシュタグオルネポでは皆様からのポスト心よりお待ちしております。カタカナでハッシュタグオルネポ、ハッシュタグオルネポでお気軽にポストしていただけましたら、はい、私大変喜びちょもらんまマンモスレピーでございます。以上ハッシュタグオルネポでした。桃屋のさんのオールデイズだネッポン。
いやもう何ですか、
私じゃダメ、
私じゃダメ、
はい、エンディングでーす。
てててててててててててててててててててててててててててててててててて、
山口の片隅からお送りしました、ウィッシュの中心からお送りしました、桃井野さんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございました。第478回でございました。桃井野さんのオールデイズ・ザ・ネッポン、短く略すとオールネポン、はい、ということでね、今回もう前回もね、グリーンかご招待うち泊まった時も活躍した無印 の、 ファブリーズダニオケみたいなやつ、あれ詰め替えを買おうと思って昨日無印行ったんですけど、詰め替えないね、また本体ごと買わないかんっていう、スプレーのやつね。あれが、また今度だから、ジェニファー、じゃ長女ブレンダー夫婦、帰ってくるので、布団とか、ダニ、余計、ファブリーズみたいなやつ、やろうと思ってますけど、詰め替えがない。またかボトル買っちゃったみたいな感じ。感じでございます。まあ、そんな感じですよね。そんな感じでございます。まあ、だから今月盛りだくさんなんで、まあ、毎週毎週何かイベントがあり続けるみたいな感じなんで、まあ、臓器気をつけて、乗り越えたいと思います。皆様もご自愛ください。はい。ということで、行きましょう。オルネポエンディングテーマ、笹山でブラックインザボックス。
嘘など初めから聞いちゃいないさ。重ね合わせてばかりじゃ剥がれてく並べ立てたのは今までの理由だろう。そんなものよりも今を聞かせて、答え合わせならまだ早すぎる。未来など見間違えるものさ。行方不明のままの機能を探すより素敵なことを語ろう。悲しみは分かち合って行けるものじゃない。 Black and Beauty 鳴らすのさ。誰に届くはずもないこの夜を埋める二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ。誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルーツ。先など初めから決めちゃいないさ。誓い交わしたものさえ消えてゆく心。踊るなら約束はいらないから、そんなことよりも声を聞かせて。運命論なら信じちゃいない。明日などこの手で開くのさ。光も見えないままの希望を嘆くより、その確かな絶望に浸れ。喜びは待ち焦がれるだけじゃつかめない。 Black and Beauty 鳴らすのさ。誰に届くはずもないこの夜を埋める、二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ。誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルース。信じることにも疲れた。初めから何もなかったのだろう。行方不明のままの昨日から抜け出さずにいたのは僕の方。光などどこにもない、まして闇などありもしない。瞬き一つで変わる。Black and Beauty 鳴らすのさ。誰に届くはずもないこの夜を埋める、二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ。誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎなままの Black and Beauty in the Pop Parade。 消え失せるばかりのこの夜を埋める、埋める、埋める。歌おう Black and Beauty in the Pop Parade。 消え失せるばかりのぬくもりはもういらない、いらない。Black and Beauty。消えせるものなどもう何もない。
それでは皆さん、また夢でお会いしましょう。あーでーだー。福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネポー。